恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
私たちがこれまで見てきましたローマ人への手紙もいよいよ最後の章となり、今日ともう一度お話をしてそれで終わります。記録を見ましたら昨年の6月25日から約10ヶ月をかけたことになります。パウロは当時の世界の首都ローマにも教会があると聞き、その教会に宛てて手紙を書きました。そして彼はいつの日か自らローマに行き伝道したいと願っておりました。すべての道はローマに通ずるという言葉があるように、世界各地に福音がそこから伝えられる可能性は大きかったと思われます。パウロがこの手紙を書いたとき、彼はコリントにいました。見つかりました、ここです。コリント、ギリシャのコリントです。彼はそのコリントからフィベという女性がローマに行くということを、ローマに行くということを聞き、彼女にこの手紙を託したのです。そしてこの手紙の最後に彼は、これまで共に主の働きをしてきた者たちの名前を挙げて、このように彼らに感謝をしています。ケンクレアにある教会の執事、私たちの姉妹フィベをあなた方に紹介する。どうか聖徒たるにふさわしく、主にあって彼女を迎え、そして彼女があなた方にしてもらいたいことがあれば、何事でも助けてあげてほしい。彼女は多くの人の援助者であり、また私自身の援助者でもあった。キリストイエスにある私の同僚者、プリスカとアクラトによろしく言ってほしい。彼らは私の命を救うために、自分の首をさえ差し出してくれたのである。彼らに対しては、私たちだけではなく、異邦人のすべての教会も感謝している。また彼らの家の教会にもよろしく。私の愛するエパネトによろしく言ってほしい。彼はキリストに捧げられたアジアの初穂である。あなた方のために、一方ならず苦労したマリアによろしく言ってほしい。私の同族であって私と一緒に投獄されたことのあるアンデロニコとユニアスとによろしく。彼らは人たちの間で評判が良く、かつ私よりも先にキリストを信じた人々である。主にあって愛するアムプリアトによろしく、キリストにある私たちの同労者ウルバノと愛するスタキストによろしく、キリストにあって連達なアペレによろしく、アリストブロの家の人たちによろしく、同族のヘロデオンによろしく、ナルキソの家の主にある人たちによろしく。主にあって苦労している、労苦しているツルパナとツルポサトによろしく。主にあって一方ならず労苦した愛するペルシスによろしく。主にあって選ばれたルポスと彼の母とによろしく。彼の母は私の母でもある。アスンクリト、フレゴン、ヘルメス、パトロバ、ヘルマス、および彼らと一緒にいる兄弟たちによろしく。ピロロゴとユリアとに、またネレオとその姉妹とに、オルンパに、また彼らと一緒にいるすべての生徒たちによろしく言ってほしい。清い接吻を持って互いに挨拶を交わしなさい。キリストのすべての教会からあなた方によろしく。ここには30名近い者たちへの挨拶が書かれています。そしてそのうちの13人は、ローマ皇帝の王宮や皇室と関係のある碑文や文章にも出てくる人たちであり、そのうちの9名は女性の名前です。男性の存在が圧倒的に強かった当時にあって、ここに記されている3分の1は女性であり、実際にその名前が挙げられていることは驚くべきことでありました。 今日もそうで、今日もそうであるように、キリストの教会が立て上げられていくためには、男性も女性も等しくその働きに参与すべきことなのだということが、その始まりからここに明らかにされています。ここに記されている人たちは、すべてパウロと共に福音宣教に生きた人でありまして、その中にはパウロと共に投獄された者もおれば、パウロと親戚の間柄のような人たち、またアジアにおける発想となった人たちもいました。ここに記されているすべての人を一人一人見ていきますと、時間が足りませんので、今日はその中から4人の人にフォーカスしたいと思っています。まず3節に書かれている、キリストイエスにある私の同労者、プリスカとアクラ、彼らについてでありますが、彼らは夫婦でありました。この夫婦は何度か聖書の他の箇所にも出てくるのですが、例えば使徒行伝18章などには、彼ら夫婦とパウロがコリントの町で初めて出会った時のことが書かれています。その後、パウロはアテネを去ってコリントへ行った。そこで、アクラというポンド生まれのユダヤ人と、その妻、プリスキラと出会った。クラウディオ帝がすべてのユダヤ人をローマから退去させるようにと命令したため、彼らは近頃イタリアから出てきたのである。パウロは彼らのところに行ったが、互いに同業であったので、その家に住み込んで一緒に仕事をした。天幕作りがその職業であった。夫アクラは喫水のユダヤ人で、妻プリスカについてその名前からわかることは、彼女はローマの高貴な家出身の女性だったようであります。故に彼らはかつてローマに住んでいたのですが、夫がユダヤ人だったためにローマから退去されてコリントに移り住んできたようです。そしてパウロとの出会いにより、彼らは使命を共にしたようです。夫のアクラの成り合いは天幕作りでありまして、彼は一時パウロと共に天幕を作りながら宣教に従事していたようです。おそらく互いにクリスチャンでありましたアクラとプリスカは出会い、そして夫婦となったのでありましょう。そう考えますと、彼らは今日の国際結婚の先駆けであります。それぞれの文化と言語を持った夫婦が心を合わせて主に仕えたときに、主の御業がそこからなされていきました。ローマ出身の女性がその支配下にあるユダヤ人を夫とするということは、とても珍しいことであったに違いありません。おそらくプリスカの家族もアクラの家族もその結婚を反対したことでありましょう。彼らの身分はあまりにも違うのです。しかし彼らは互いに愛し合い、追放されたコリントでパウロと出会い、彼らはパウロの右腕左腕となって命をかけて主に仕えたのです。追放されるということは辛い経験ですが、神様はその先に大切な使命を彼らのために計画されていました。パウロはこの二人との関係をこのような感謝の言葉で言い表しています。彼らは私の命を救うために自分の首をさえ差し出してくれたのである。彼らに対しては私だけではなく異邦人のすべての教会も感謝しているとパウロがここに記している通りです。このローマ書を読みますと彼らについて興味深いことを発見します。当時の慣習では、夫の名前が挙げられても、妻の名前が明記されることはほとんどありませんでした。そのような状況ですから、 仮にもし夫婦の名前が挙げられるとしたら、夫の名前がまず先に挙げられました。ですからこの場合ですと、アクラとプリスカではなく、プリスカでなくてはならないのであります。しかしこの箇所で妻プリスカの名前が先に書かれています。これは珍しいというよりありえないことなのですが、その理由はここには明確にされていません。しかし想像しますに、おそらくパウロへの協力や伝道活動において、いつもプリスカの方が積極的で、また表に出ていたからであると考えられます。神様は確かにこの女性に特別なギフトを与えてくださったのでしょう。そして夫であるアクラはそのことをよく理解して、彼はこの妻をキリストにあって謙遜に支えていたに違いありません。この夫婦はそれぞれが自分の担うべきものを自覚し、互いの働きを尊重し、心を合わせてパウロを支えていたに違いないのです。コリント第一の手紙には、パウロがアクラとプリスカの住むコリントの町にいたアテネでの伝、アテ、コリントに住むコリントの町にアテネでの伝道を終えて移っていった時の彼の心境なるものを記録しています。パウロはコリントに来る前にギリシャのアテネに行って、学問的に整った素晴らしい説教をしました。しかし人々はそれによっては救われませんでした。彼は本当に肩を落としてコリントの町にトポトポやってくる。パウロはその時の心境を包み隠さずにコリント第一の手紙にこう言っている。私があなた方のところに行った時には弱くかつ恐れひどく不安であった。そんな時にパウロはこのアクラとプリスカ夫妻に出会ったのです。そのコリントで意気消沈していたパウロの心の中に変化が起きたようです。彼は準備周到に整った説教によって福音を伝えようとしていたのですが、一つの確信に至りました。その確信が第一コリントの2章4節5節に書かれています。そして私の言葉も私の宣教も巧みな知恵の言葉によらないで、霊と力との証明によったのである。それはあなた方の信仰が人の知恵によらないで神の力によるものとなるためであった。もともと律法学者となろうとしていたパウロですが、とっても頭の切れる人です。彼の説教は雄大な思想や哲学でしっかりと整えられていたに違いありません。しかしパウロとて人間、整えられ学ぶべきことがありました。賢いゆえに、知識が多いゆえに、当然彼はその知識によって福音を伝えようとしました。しかしそれには限界があったのです。そうです、いつの間にか自分の言葉で自分の知力でというような意気込みが先走りしてしまったのかもしれない。ゆえに彼は行き詰まりました。そんなパウロはコリントで目の当たりにしたのでしょう。身分が全く異なるユダヤ人の夫と結婚し、神から与えられている賜物を存分に用いているプリスカ、そして彼女を献身的に支えている夫アクラ、このカップルの姿の中にまさしくパウロは霊と力の証明、 霊と力の証明を見たに違いありません。 A demonstration of the Spirit's power。 それはキリストを中心に置き互いにいたわり使い合う姿です。彼らの姿を見りにつけ、彼は言葉を整えて巧みに福音を伝えようとして行き詰まっている自分を顧みたのでありましょう。口先ではなく、私もこの夫婦のようにまず霊と力により生き、その力を持って語らなければならない。そんなことを彼はこの二人の無言の奉仕の中に見出したのでありましょう。夫と妻とはその生涯互いにどのような立ち位置を取るべきでしょうか。恋愛をしているカップルがカフェのテーブルで何時間も飽きることなく見つめ合ってうっとりしている、そんな時もありますでしょう。しかしそれはいつまでも続くものではありませんでしょう。長く向き合っていれば当然互いの欠点も見えてきますでしょう。互いに見つめ合っていれば自分の思いとか願いばかりが先走り、互いの違いばかりが今度は目につくものです。ましてやアクラとプリスカのような言語も文化も違う者同士でしたらなおさらでありましょう。同じ言語と文化を持った者ですら困難を抱えるのでありますから。ですから夫婦は手を握り合って互いに同じお方を見上げればいい。そのお方こそがイエス・キリストなのです。それが夫婦生活の秘訣なのかもしれない。アクラとプリスカはまさしくこのポジションを生涯保ち、キリストを見上げてキリストに従ったに違いありません。彼らは同じイエス様を見上げましたから、この二人には互いの身分の違いというようなものは問題ではなくなりました。彼らの前には十字架の主がおられたので、日頃から自らを顧みることができ、その主の前に互いに低くなることができたのです。プロの伝道者であったパウロにとりまして、この夫婦の生き様はどんなに大きな驚きであったことでしょう。どんなに彼らの姿にパウロは励まされたことでしょうか。故に彼らのへの感謝は尽きず、パウロは彼らの名前をまず最初にここに取り上げたのでありましょう。もう一人の人を見てまいりましょう。13節、そこには主にあって選ばれたルポスと彼の母について言及されています。パウロはこのルポスの母は私の母であるというような心温まることを書いています。そしてマルコの15章の21節を見ますと、このルポスという名前がクレネ人シモンの子供の名前として出てきます。すなわち、おそらく彼の父はクレネのシモンであったようです。クレネのシモンとは誰ですか？ゴルゴダの丘に向かって十字架を背負って歩くイエス様の代わりに十字架を背負わされた人です。すなわちそのシモンの息子がこのルポスであり、そのルポスの母とはシモンの妻であったわけです。この家族の生活を聖書は事細かに記録していません。私たちにわかるのは、このシモンの息子ルポスとその母がパウロにとって大きな存在であったということです。ここに父シモンの名がないということは、もしかしたら彼は早くに召されてしまったのかもしれない。私たちにわかるのは、この親子が夫であり、 父でもあるシモンから何度も何度もイエス・キリストの十字架の話を聞いたということです。そうです、十字架におかかりになる直前のイエス様の一番近くにいたのは紛れもなくこのシモンでありました。彼はイエス様を助けようとその場にいたのではありません。その時のことを記録している福音書を読みますと、彼は自分の気持ちとは反して、すべてのことは強制的にさせられたということがわかります。すなわち、彼はマタイによると見つけられ、ルカによると捕まえられ、マタイ・マルコによると無理やりにイエスの十字架を負わせられたとルカは書いています。マタイ・マルコは背負わされ、イエスの後ろから運ばされたとルカは書いています。シモンは十字架を背負いイエスと共にゴルゴダの丘にいたり、おそらくそのままそこに留まりイエス様になされた一部始終を見たことでありましょう。そしてイエス様が十字架の上で語られたあの七つの言葉を実際に聞いたに違いない。自分はいやいや十字架を背負った。しかし、そのことにより、神は私に信じがたきお方の姿を見せてくれた。それがどんなに強烈な体験であったのか、彼は繰り返し、このことを妻に、そして息子に伝えたに違いありません。そしてその福音は確かに彼らに継承されたのです。主にある皆さん、私たちは我が子に伝える、これを知っておけば大丈夫というようなものがありますでしょうか。これがあれば大丈夫、そしてそれを伝えているでしょうか。親と子の断絶というようなことが言われて久しくなりました。親子は互いにどんな関係を持っていくべきなのか。先ほどの夫婦アクラとプリスカがそうであったように、親子も向き合っているのであるならば、互いに違いばかりが目につくでしょう。子にとっては親の言動は古臭く思われ、親にとりまして子のなすことは未熟に思われるものです。ですから夫婦がそうであるように、親も子も手を取り合って共にキリストを見上げるんです。そのところに親と子、家族の本来の姿があるのです。ルパス親子はイエス様の十字架を共に背負ったという父、夫を持ち、その夫が生涯語り続けたそのイエスを互いに見上げつつ、パウロの働きを支えたに違いありません。最後にもう一人の人を見て終わります。11節をご覧ください。ここには同族のヘロデオンと書かれています。ヘロデオンという呼び名、どっかで聞いたことありませんか。それはヘロデの家の人々という意味です。イエス様が生まれた時に自分の王位を狙う者を脅かす者だと幼子イエスを殺そうとしたヘロデ大王の血につながるものです。ですから別の言い方をすれば、かつてはイエス様の宿敵であった一族でのものであるということです。しかしこのヘロデンはどこかでキリストを信じるものとされたのでしょう。自分の体には誕生間もないイエスを殺害しようとした一族の血が流れている。その血統を考えれば、自分がそのイエスをおのがしとして生きるということは考えられない。そんな彼は人生のどこかで気がついたのでしょう。キリストが十字架で流されたその血潮は、彼が生まれた時から持ち合わせていたこの血統を全く無意味なものとした。 彼がどんな民族の中で生まれたとしても、その先祖がイエスを殺そうとしたものであったとしても、イエス様の十字架の愛の中に生きることができる。そのことを、このヘロデオンは、私たちに語りかけています。ヘロデオンが信仰を持つことは、他の人よりも難しいことです。彼の家族との関係がありますから。しかし、彼は横を見ず、周り身を見ず、やはりアクラ・プリスカ、シメオンとその母と同じようにイエス様を見上げました。私たちは一人の人間としてどう生きていくのでしょう。子という言葉が盛んに言われる世の中です。人は子をしっかり持てと言います。言い換えれば自分自身をしっかり持てということです。しかしそのためには私たちがしっかりとしたものを見ていなければなりません。その見ている対象がいつも揺れ動いているのなら、私たちも自分自身を固く保つことなどはできないのです。確実なる子は、確実なる存在があって形成されるものです。私たちの子は、私たち一人一人が誰彼ではない、キリストの十字架の前に立つときに、生まれてくるものなどです。キリストにあっては、その人の出生や職業は関係ありません。過去に何をしていたか、周りの人間がどうあるというかということは問題ではないのです。そのことをこのヘロデオンという名前は私たちに明らかにしているのです。今日は皆さんにチラシをお配りしています。先ほども言いました。今月27日には恒例のチャーチピクニックがあります。その日に日本から井上薫という牧師をお招きしています。彼はかつて北海道で極道の世界に身を置いていた人、かつては五条通りの喧嘩へと呼ばれ好き放題生き、最後は覚醒剤の虜となり、廃人のようになりました。しかしその彼が一人の女性と聖書に出会い、改心し、今は小さな石をも主は用いられるという信仰に立って、スモールストーンというミニストリーをしながら、国際で日本、世界を駆け巡り、イエス様を伝えています。この度はピクニックで、人生やり直せるというお話を先生からしていただけたらと願っています。かつてヤグザであった夫がどのように変えられてきたのか、そのことをミセスからもお聞きしたいと思います。まさしくキリストにあってその人がどんな生き方をしていたとしても、その人は変わることができるということを知ってほしいと思います。祈りつつご家族、ご友人をお誘いください。このローマ書を書いた後、パウロはついに手紙のみならず、自身もかねてから願っていたようにローマに行くことができました。その時にもうすでにパウロの名はよく知られていました。その名は福音を伝える宣教者として、そして同時に世の中をひっくり返そうとしている異端児として、故に彼の命を虎視眈々と狙う者たちが彼の周りにはいつもいました。普通で考えたら、そのパウロがローマまでの旅を安全に続けることは危険を伴うことであり、いなそれは不可能なことでした。しかし、彼は捕らえられて、囚人として護送されながら、世界最強のローマ軍に護送されながら、ローマに連れて行かれたのです。 彼の命を狙う者たちがいるときに、当時の世界最強のローマの軍隊に守られてローマに行きました。なんと、神の計り事は深いのか。そしてパウロが殉教して300年後、このキリスト教は、全世界を支配しているローマ帝国の国教となりました。皇帝をはじめ全てがキリスト教に帰依したのであります。そして世界中にキリスト教が伝えるための大きな礎が築かれたことを私たちは歴史の中に見ることができるのです。彼はそのことを見ることができませんでしたが、確かに福音はローマを通して全世界に伝えられました。そしてその福音は日本を経由してこのサンディエゴにも届けられ、今日のこの教会はここにあるのです。今日話したように、この背後にはこのパウロの存在があります。しかしそれはパウロ一人でなされたものではありません。彼と共に宣教の技に関わりましたアクラとプリスカ夫婦、ルポス親子、そしてヘロデオンというキリストを見上げた者たちがそこにはいたのです。そのような意味で、私たちも今この神の宣教の御業に関与しています。そしてその御業は主イエスを見上げる者たちにより成し遂げられていくのです。私たちは互いに見つめ合って、あなたはこうね、私はこうねと品評するような間柄なのではなくて、私たちは互いにキリストを見上げて生きるものなのです。日々の生活において四面楚歌というようなところを通ることもありますでしょう。しかし私たちは主イエスを見上げます。そうです、雲の上はいつもいつも快晴です。どうして己の手の内にあるものだけを見て、時には喜んだり時に心を沈んでいるのか。互いを見て時に優越感に浸り、なぜ時に敗北感に打ち見されているのか。主を仰ぎ見て光を得よ。そうすればあなた方は恥じて顔を赤くすることはない。お祈りしましょう。天のお父様、この朝パウロが書いた手紙を通して、そのところに彼が特別に挙げたその名前の人物たちの生涯を通して、私たち一人一人に語りかけてくださっておることを心から感謝いたします。主よ、私たちは得てしてこのことにほとんど、いやおそらく全く気がついていないのでありますが、私たちはあなたの前に本当に近視眼的な存在であります。本当に私たちが見ているものというのは私たちの周りのことだけで、そしてそのことによって私たちは浮き沈みする毎日を送っているものです。見えてくるものは人との比較であったり、それに対して自分はああだこうだというようなことを毎日しながらこの人生は進んでいます。そうなりますと、どうしても私たちの幸いは私たちから遠のけられていきます。夫婦の間に問題も起きてきます。親子の間に問題も起きてきます。この朝、私たちは主を見上げるということをもう一度確認しました。己が内側を見るのではなく、己が手の内を見るのではなく、あなたを見上げて、あなたの輝きに照らされて、私たちが日々を生きることができますように、どうぞよろしくお願いいたします。どうぞすべてのご夫妻がキリストを見上げて、まさしく聖なる三角関係を築いていくことができるように、 そのことが親子に、家庭の中に望んでいくことができるように、すべての家族の者がキリストの光に照らされて、その下のも、その光のもとで、仲睦まじく生活することができるように、どうぞ主よ、我らを導き、見守ってくださいますことをよろしくお願いいたします。人がどうこうではなくて、あなたの御前にどうあるかということに、私たちのすべての関心が寄せられていくことができますように、どうぞ私たちの心をあなたに向けさせてくださいますことをよろしくお願いいたします。今日このところに集われたお一人お一人の上に、この主の霊の力が強く望みますように。この時を心から感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い、祈り合いましょう。